リスナーの皆さん、こんにちは。防衛問答近中でござる。この番組は防衛省近畿中部防衛局の協力によりお届けしています。今回は前回に引き続き神崎防衛補佐官から令和4年度版の防衛白書についてお話を伺っていきたいと思います。神崎補佐官、よろしくお願いいたします。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。防衛補佐官の神崎です。本日はよろしくお願いします。
前回は防衛白書の秘話、そして特徴や作成上の工夫、そして活用方法、さらに防衛白書に書かれている要点についてお話を聞きました。今回防衛白書の中身について詳しくお話をいただきますが、その前にせっかくの機会ですので、本日お越しいただいている補佐官ご自身の自衛隊経験についてのお話を少しお聞きしたいですが、よろしいでしょうか。
はい、私の経験したことでお話しできることは何でもお話します。
ありがとうございます。実は今年の6月の放送で神崎補佐官が以前勤務されていた第1空挺団でのパラシュート教育のお話をしていただいて、大変興味深く印象に残った内容だったのですが、その時にもう一つ気になったのがレンジャー教育も受けられたっていうことで、はっきり言って大変だろうなと想像できるのですが、どんなことをするんだろうと気になっていました。そのことについて教えてもらえますか。
はい、わかりました。私がレンジャー教育を受けたのが平成8年なので、はい、かれこれ25年以上の前のことですが、はい、今でもはっきり覚えているくらい印象的な教育でした。おそらく他の陸上自衛官でも、はい、この教育を受けた人は私と同じ感覚だと思います。
やはりそんなに記憶に残るぐらいですから大変だったのですね。
はい、もう一度教育を受けろと言われても、うん、二度と受けたくないですね。
それでは思い出すのも嫌になりますか。
いえ、そういう感覚は今はないですね、うん、むしろよくやり遂げることができたと自信になります。だからそれ以降の仕事でも、はい、体力的に精神的に厳しい状況の時、はい、そのレンジャー教育のことを思い返して、うん、あの時の厳しさに比べれば、はい、なんてことはないと言い聞かせて踏ん張ることができました。
うん、そんなにすごい教育なのですね。ますます聞きたくなりました。
ではまず、はい、幹部と陸曹以下で受けるレンジャー教育は少し違いますので、はい、その点からお話しします。
お願いいたします。
まず幹部のレンジャーは、はい、静岡県にある富士学校と千葉県にある空挺教育隊の2カ所でしか教育を行っていません。うん、一方で陸曹以下の隊員の教育は全国の部隊で実施されています。その大きな違いは、はい、幹部の場合、はい、レンジャーの技能習得だけではなく、うん、教育者としての技能も必要になりますので、その教育も受けることになります。
そうなんですね。
次に、はい、教育の目的は困難な状況下における遊撃行動の能力を付与するもので、はい、うん、あらゆる気象条件において長距離かつ昼夜間行動し、さまざまな悪条件を克服して任務を達成する体力と精神力と技能が求められます。この遊撃行動とは、自衛隊チックには、敵地において独立的に行動し、襲撃、伏撃などの手段により、敵戦闘力の減災、戦闘力発揮の妨害、情報活動を行い、作戦戦闘全般の遂行に寄与する行動です。つまり、わかりやすく説明すると、はい、敵の勢力圏内において、はい、敵を攻撃したり、はい、待ち伏せして、兵力や武器、弾薬、車両、通信の破壊などを行うことで、全般的な作戦を有利にする行動のことになります。
うん、なんとなくイメージできますが、映画で言えばランボーみたいなものですか。
ランボーとはちょっと違うんですが、 敵に見つからないように、はい、地上、海上、航空から潜入し、うん、情報を取ったり敵にダメージを与える意味では映画で例えると、はい、シリーズのような、うん、特殊部隊の映画の方が合っていると思います、うん、そして教育については、はい、基礎訓練と行動訓練に大きく分かれ、うん、基礎訓練の約1ヶ月間は基礎的な体力、はい、遊撃行動に必要な基本的なスキルを体得します、うん、この基礎訓練間にダントツきついのは体育の科目です。
それはどのような内容ですか？
はい、これは私が履修した空挺レンジャーでの実施要領ですが、はい、まず小銃を使った10種類ぐらいのさまざまな運動を2時間ぐらいかけて行います、うん、これによって体中の筋肉が痙攣を起こします。つまり自分の筋肉の限界を超えた状況に追い込まれます。
すごいですね。
その後武装障害層ですが、はい、8種類ぐらいの障害をクリアして、うん、一定の周回を規定時間内に走るものですが、うん、
はい、
先ほどのあらゆる筋肉を使い果たした後に続けて行うので、
はい、
追い打ちをかけた体力と筋力の疲労を感じます、うん、最後に、はい、小銃を持ったランニングで、
うん、
これは自衛隊ではハイポートと呼ぶんですが、
はい、
大体1時間から2時間以上走ります、その途中にうさぎ跳び、うん、ダッシュや、
はいはい、
しゃがんだ状態ですり足を行ったりするメニューが入ってきます、
まあかなりきつそうですね。これは体力勝負ですね。
一見そのように思われるかもしれませんが、
はい、
実は体力だけではなく
違うんですね、
精神力もかなりきつい状況に追い込まれます。
それはどういったことですか？
まず最初の小銃を使った運動ですが、
はい、
これは一つ一つの運動に正確性を求められ、うん、手、足、体の角度はもちろん、
はい、
スピードも遅れると助教から指摘を受けます、うん、その指摘一つにつき、
はい、
10回のペナルティが課せられ、
はい、
各運動後のたびにそのペナルティを実施しなければなりません、うん、しかもレンジャー教育はすべてバディといって、
はい、
2人のペアで行動するのを常としますので、はい、自分のペナルティだけではなく、
うん、
バディの分も合わせて行わなければならないのです。ちなみにそのペナルティは、
はい、
腕立て伏せや鏡跳躍などになります、
大変ですね。
また、
はい、
最後のハイポートは、
はい、
走る距離も時間も学生には知らされません。よって、うん、いつ終わるかわからない中で、
はい、
ひたすら筋トレをしながら走らされる状況です。ですから、
はい、
自分でもう限界だと思って気持ちが折れてしまえば、
うん、
体が動かなくなり、
うん、
脱落してしまうんです、
うん、
だから怪我をしないために、
はい、
基礎体力は当然ですが、
うん、
自分に負けない精神力も必要ですし、
うん、
これが鍛えられます。
確かにそのような状況では心が折れてしまうと終わってしまいそうですね。その体育科目ってどれくらいやるんですか？
はい、午後1時に始まって終わるのが夕方6時か7時頃になります、はい、これがだいたい週2回あります。
うわきついですね。
ですからこれが行われる日は朝からかなり憂鬱でしたね。
それが1ヶ月続くと大変ですね。体ボロボロになりませんか？
若いのである程度は回復するんですが、
うん、
かなり筋肉疲労は蓄積します。
やはりそうですよね。体力の限界を超えていますもの。でもそれって我慢して乗り越えれば終わりなのですか？
それが空挺レンジャーでは違うんです、
うん、違うんですか？
ちゃんとこの科目にも検定があって、
はいはい、
それをクリアしないと次の行動訓練に進めないんです。
それはどのような検定なんですか？
先ほど話しました体育科目の2番目に実施する武装障害走を規定時間内に走るもので、
うん、
全長約300メートルの途中に8種類ぐらいの障害があって、
うん、
これを15周55分以内で完走することがクリアの条件です。
あまりイメージしづらいのですが、 難しいものなのですか？
普通に体力と筋力がある人にはそんなに厳しい条件ではないんですが、
はい、
筋肉疲労の蓄積した状況では手を抜こうとすると受からない程度に厳しいです。ましてや怪我をしていると絶対に受からないですね。でもこれに受かり、
はい、
他の検定にも受かれば晴れて行動訓練に進むことができるんです。ここで断っておきますが、
はい、
体育の科目の話しかしてませんが、
はい、
他にも多くの科目を習得する必要があります。
そうですよね。さらに他の話を聞きたいところですが、ちょっと時間が押してしまいました。話の途中でとても残念ですが、本題の話の方をよろしくお願いします。
そうでした。少し話せばよかったんですが、レンジャーの話になるとついつい熱が入って時間を忘れてしまいました。申し訳ありませんでした。
いえいえ、なかなか聞けない話を聞かせていただきました。ぜひまたの機会に続きを伺いたいと思います。
わかりました。
では本日お話を伺う防衛白書の内容を教えてもらえますか？
はい。前回防衛白書の要点として別冊のフォーカスの内容をお話ししましたが、今回は目次の項目の1部から4部のそれぞれの内容について説明したいと思います。
ではよろしくお願いします。
はい。まず1部は、
はい、
我が国を取り巻く安全保障環境と題して、
はい、
今年の特徴であるロシアによるウクライナ侵略やアメリカ、中国、北朝鮮などの諸外国の防衛政策、
はい、
また新たな領域といわれる宇宙、サイバー、電磁波などの国際社会の課題について書かれています。つまりここに書かれている内容が背景となって、
はい、
2部以降の防衛政策や各施策につながっています。
ではこの一部が現在の日本に関係する諸外国のことを理解するには重要な内容が書かれているっていうことですか？
はい、そうです、まず外観として現在の安全保障環境の特徴を説明しています。簡単に説明しますと、特徴の一つが、
はい、
中国の国力伸長によるパワーバランスの変化により、既存の秩序が不確実になっていること、
はい、
二つ目がテクノロジーの進化が安全保障のあり方を根本的に変えようとしていること、
はい、
3つ目の特徴が一国のみで対応が困難な安全保障上の課題が増加していることと挙げています、
はい、
また外観の中に主要国の兵力の一覧や、
はい、
問題となる周辺国の動向と、
はい、
領土問題を地図上に展開し注記している様子が載っていて、一目で理解しやすいと思います、
そうですね。前回神崎防衛補佐官がおっしゃっていたように、図鑑感覚で絵だけ見てもなんとなく理解できそうですし、案外知らないことも書かれていますね。
さまざまな発見ができると思います、
はい、
次に今年起こったロシアのウクライナ侵略が意味するものと、
はいはい、
これによっての今後の影響を説明しています、
うん、
つまりこの侵略が国際法の深刻な違反であるとの事実、そして侵略という力による一方的な現状変更は国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、
うん、
これを認めた形にしてしまうと、
はい、
他の地域で同様のことが起こりかねないと説明しています、またこの侵略によって今後ロシアによる中長期的な国力の低下や、軍事バランスの変化と、中国との関係深化の可能性などの影響を説明しています、
侵略自体の問題性とこれを容認することで同じことを真似る国が出てきてしまうことが恐ろしいのですね。
その通りです。ですから、
はい、
白書でも重大な懸念を持って関連動向を注視していくことが必要と書かれています。主要な関係国や周辺国であるアメリカ、中国とその2国間の関係性、そして北朝鮮、ロシアについての防衛政策など書かれていて、ここで簡単に説明します。
はい。 ではその説明の前にここで一曲音楽をお届けいたします。海上自衛隊東京音楽隊の三宅ゆかりさんの歌唱によるアメイジンググレイスです。それでは神崎防衛補佐官、説明お願いできますか。
はい、まずアメリカについてですが、
はい、
昨年1月のバイデン大統領就任以降の政策が書かれています、
うん、
既婚視線に分断ではなく結束が必要で、
はい、
国際社会に対しては同盟を修復して再び世界に関与し、
うん、
単に力を示すだけではなく模範として力を持って主導していくとしていて、その国際協調の一環として、
はい、
日本、オーストラリア、インドとの4カ国が、
はい、
クワッドとしての初会談や、
はい、
オーストラリア、イギリスとの3カ国による安全保障協力の枠組み、
うん、
オーカスの設置などを行っていること、
はい、
また今年3月に公表された、
はい、
国家防衛戦略の概要では、
はい、
防衛上の優先事項としてインド太平洋における中国という課題を最優先とし、
はい、
次いで欧州におけるロシアという課題を優先するとしたことが書かれています。
そう言われればニュースなどでもトランプ前大統領と異なる政策に転換しようとしているような話題もありましたね。
そうです。さらに、はい、今年2月に政権後初めて地域戦略としてインド太平洋戦略を発表し、同盟国やパートナーと協力して自由で開かれたインド太平洋の推進や地域の安全保障の強化を取り組むとしています。白書ではさらに差し込みの要旨には世界における米軍の配置状況やインド太平洋地域への関与と題して、それぞれの国地域への安全保障上の行動が記載されていて、一票で見ることができます。
こうして見るとアメリカも様々なことをインド太平洋地域で行っているんですね。
そうですね。わかりやすいと思います。
思います。
次に中国についてです。そもそも中国は2017年以降、はい、世界一流の軍隊を目指す強軍思想のもと、国家として軍隊資源と民間資源の双方で結合を目指す軍民融合戦略や、軍隊の近代化のため新たな領域における優勢、最先端技術の獲得による知能化、つまり AI 化や非物理的手段として参戦と呼ばれるいわゆる情報戦を重視すると考えています。つまり中国はアメリカ軍との戦いに最先端の技術による兵器の近代化を図って、はい、AI 化した軍隊で勝利することを目指している可能性があるとしています、
はい、
ただ中国は従来から具体的な将来像を明確にしていませんし、
はい、
中国の国防白書にも、うん、具体的な編成や装備、はい、部隊、配置などを明らかにしていないこと、
はい、
そして中国当局が発表する内容は事実と異なる事例も多いといった状況が相まって、軍事に関し不透明なことがより情勢を不安定にしている要因にもなっています。
何かその話を聞くと不安になりますし、国としての不信感を持ちますね。
ただ中国の従来からの考え方が、先ほど言った参戦、つまり情報戦は中国にとって軍隊だけではなく、国家として平時から行うとされていて、日頃の中国政府当局の報道を見ていれば合点がいくんです、この参戦の目的は国内に向けては山積みする問題から中国国民の目をそらすこと、また国外に向けては中国の能力が実力より高いと意識させることだと言われているんです。だから諸外国にとっては懸念事項でも、中国にとっては不透明にすることが当たり前だと思っているんじゃないかと思います。
何か普通の感覚とは違うんですね。
そうですね。ただ中国が公表しなくても、我が国が警戒監視により収集している事実もあり、その内容が白書に書かれています。中国軍の最近の活動と題して、その行動と時期を中国側から見た地図上に表した様子と、年度ごとの主要な地域への侵入の活動回数を棒グラフ等の表で書かれています、これを見れば、いわゆる力を背景として一方的な現状変更の試みが行われていることがよくわかると思います。
しかしこの活動の量は改めてすごく多いですね。関心を持たないといけませんね。
そして中国に関しては、さらにロシアとの関係を一層含めていることについて書かれています。今年2月の中ロ首脳会談において、両国の関係を冷戦時代の軍事政治同盟モデルにも勝ると評価したり、共同声明においても両国の協力に正規はないと言っています、また共同訓練においては特に最近海軍および空軍ともに共同訓練を実施して、軍事協力の強化を図り、日本のみならずアメリカや欧州への戦略的影響も考えられる としています。そして、はい、中国とアメリカの関係のところでは、
はい、
やはり台湾に関する事項が詳しく書かれていて、中国の動きやアメリカの動き、また中国と台湾の軍事バランスについて様子を、交えて説明しています。
中国と台湾の問題ってニュースでも取り上げられますが、そもそもなぜそんなに揉めているのかとか、中国はなぜ武力行使をしようとするのかが疑問に思います。
確かに歴史を遡れば複雑な事情もあり、はい、意見が分かれるところも多い問題ですね。
うん、
ですから白書では、はい、近年の動向を中心に中国と台湾、そして東シナ海の安全保障に関係するアメリカについて書かれています。
そうなのですね。少し読んでみます。
今何が起こっているかは理解できると思います。次に北朝鮮についてですが、
はい、
過去6回の核実験に加え、近年弾道ミサイルの発射を繰り返して、大量破壊兵器や弾道ミサイル開発の推進、はい、及び運用能力の向上を図っていること、そしてそういった動向が日本の安全に対する重大かつ差し迫った脅威であり、近年新たに変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイルや新型の潜水艦弾道ミサイルの発射などにより、その傾向は一層強まっているとしています。また、昨年1月に提示されたとする5カ年計画によると、戦術核兵器開発や超大型核弾頭の生産、極超音速滑空飛行弾頭、原子力潜水艦、軍事偵察衛星の開発や研究の推進に言及していて、
はいはい、
その動向についても注視が必要としています。
うん、北朝鮮に関しては弾道ミサイルの発射が本当に続いていますね。最近慣れすぎて驚かなくなりましたけど、それは自然災害のことでも同じように、慣れすぎると無関心になることが危険なのですよね。忘れず用心しないといけません。
その通りですね。
はい、
どちらとも準備が重要なことだと思います。最後にロシアについてです。
はい、
ウクライナの侵略に関する報道で関心も高まっている国ですが、その国防政策を見るとその内容通りに行動していることがわかります。つまり国防政策において、強い国家、影響力のある大国を掲げてロシアの復興を追求してきたプーチン大統領は、2021年4月に年次演説で、ロシアは自らの立場を貫く方法を必ず見つけると述べ、新しくレッドラインという表現を使いました。この意味するものは、ロシアの安全保障上の根本的利益が脅かせる事態は容認しないというものです。そして今年2月のウクライナ侵略時に、このレッドラインを超えたと声明で発表したんです。そして軍事分野においては、今後も戦略的核兵器の近代化に取り組む姿勢を明確にしているほか、シリアへの軍事介入やリビア内紛への関与を通じて地中海地域への影響力を行使しており、我が国周辺のロシア軍についても、近年新型装備の導入や活動の活発化の傾向を指摘しています。ここまでが主要国について説明しました。防衛白書にはその他にも東南アジア、南アジア、欧州、カナダ、中東、アフリカなどの地域や国々の政策についても記載されています。
今までアメリカ、中国、北朝鮮とロシアの防衛政策についてお聞きしましたが、確かに知れば今が見えるというか、それぞれの国の今の言動が理解できるところもあるのだなって感じました。
そうですね。国と国との関係は様々な要素でつながっていると思うんですが、根底にあるこの安全保障上の良好な関係が重要だと思います。
ね、
次に はい、安全保障環境の最後に、
はい、
新たな領域をめぐる動向と課題について記述されています、うん、新たな領域とは、
はい、
宇宙、サイバー、電磁波といった領域のことを指します、うん、科学技術は専門的な内容で少し難しいところはありますので、
はい、
ここでは今の科学技術が安全保障にどのように影響しているかについて簡単に紹介します。
ではよろしくお願いします。
はい、科学技術の発展はこれまでも社会や人々の生活、
はい、
安全保障のあり方を変化させてきましたが、
はい、
近年の特徴として特に、
はい、
民生分野に由来する技術の急速な発展と、
はい、
これが安全保障にもたらす影響力の大きさがあると言われています、うん、いわゆる人工知能 AI や次世代情報通信技術、
はい、
量子技術などによって将来の戦闘要素を一変させることを意味します、
うん、
この戦闘要素がどのように変わる可能性があるかについては、
はい、
情報処理が速くなることによって、
はい、
意思決定の精度とスピードが増し、はい、
うん、
高速大容量の通信が可能になることによって、さまざまなものが無人化や省人化となる可能性があります、
はい、うん、
さらにディープフェイク技術による情報戦や、
はいはい、
高度なサイバー攻撃、
うん、
AI ドローンなどの手段により他国を混乱させる、いわゆる軍事と非軍事の境界を曖昧にするグレーゾーン自体を増加拡大させ、今までの概念を覆す平時有事を分からなくさせるような状況を作り出すことが挙げられます。これは前回も少しお話ししました。
そうですね、前回も言いましたが、軍事行動で攻め込まれれば国を守るために一丸となって反撃できますが、敵も曖昧で目に見えない手段で攻撃されても本当に対応しづらいですね。
その通りです。
うん、
相手国を占領し自国にするには、
はい、
最終的に軍事的な行動で地域を確保する必要がありますが、
はい、
これに至るまでの対応を誤ると気づかないうちに攻め込まれる可能性があります。
それは想像するとゾッとします。そういった最先端の科学技術において民間と軍事に境界がないのは少し怖い気もしますけど、その技術に乗り遅れると経済や産業のみならず安全保障上でも日本にとって良くないことにもなるのですね。
それと最近ロシアによる天然ガスや、
はい、
中国の半導体の輸出制限、また輸入困難な状況で問題視されたサプライチェーンの確保であったり、サイバー空間、企業買収、国際交流や工作員による日本の技術開発や生産における情報を盗まれる課題のため、いわゆる経済安全保障の観点からの施策について説明しています。
それって確か今年の5月に経済安全保障推進法という名前の法律が成立したのと関係しているんですか？
その通りです。今後具体的なことが決まっていくと思います。
はい、
次に2部の内容説明に移りますが、
はい、
この2部は我が国の安全保障と防衛に関する政策について書かれています。その内容は年末までに策定するとしている3つの文書、つまり、
はいはい、
国家安全保障戦略、
はい、
防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の現在の状況と、
はい、
自衛隊の行動に関する根拠が主なものです、
あ、はい、
かなり堅苦しい内容なので、はい、ここでは一つだけ紹介します。
お願いします。
防衛力整備のところで、
はい、
主要国の国防費を比較した表と、
はい、
その国防費の推移を示したグラフが書かれていて、
うん、
諸外国と日本との比較ができてかなり興味深いと思います。
この注釈の中に算出方法も書かれているので、一つの基準にはなりそうですね。
さらに注釈に書かれていますが、
はいはい、
中国だけは 国防支出が不透明な部分が多く、正確な比較にならないところはあります。続いて、はい、第3部について説明します。
お願いいたします。
3部は、我が国の防衛の3つの柱と題し、防衛の目標を達成するための手段を大きく3つ挙げて説明しています。その3つとは、1つ目が我が国自身の防衛体制、2つ目が日米同盟、3つ目が安全保障協力としています。
これは今まで説明していただいた日本を取り巻く安全保障環境の中で、第2部で書かれている防衛政策を踏まえて、日本の防衛にとって重要なことをここで紹介しているってことでいいですか？
その通りです、はい、丁寧に補足していただきありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
まず我が国自身の防衛体制では、
はい、
先ほど科学技術のところで少しお話した、はい、平時からグレーゾーンの事態への対応として、はい、日本周辺での海上航空での警戒監視と、はい、中東地域における船舶の安全、はい、いわゆるシーレーン確保の活動が書かれています、
はい、今も中東地域の海上からと航空から日本などの船舶の安全を守ってくれているんですね。
はい、そのことも詳しく書かれています。
はい、
次の対応として島嶼部や我が国へのさまざまな攻撃に対する対応と取り組みが書かれています。はい、うん、合わせて新領域での対応、また大規模災害などへの対応も詳しく書かれています。うん、
この書かれているところには解説やボイスと題して隊員さんの声がたくさん掲載されていますね。
はい、ここでは自衛隊が行うさまざまな任務を分かりやすく興味を持って知っていただくために、
はい、
実際に従事する隊員の声を多く掲載しています。うん、2つ目の柱である日米同盟については、
はい、
その意義や効果を説明していて、日米首脳や防衛省会談内容も記述しています。はい、そして在日米軍駐留に伴う負担軽減のところでは、はい、特に沖縄に関してかなりのページを割いて詳しく説明しています。
ね、はい、
3つ目の柱は、
はい、
安全保障協力で自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏まえた二国間や多国間の防衛協力と交流を推進するとしていて、うん、
はい、
そのさまざまな活動状況を具体的に説明しています。うん、特にこのところでは実際に行った時の写真を多く取り入れています。
はい、
また先ほどあったボイスを題した隊員の声も多く掲載しています。うん、
これを見ると様々な防衛協力や交流がされていることを改めて感じます。そして特にいろいろな外国や国際機関での多くの隊員さんが働いているには驚かされました。
そうですね、防衛駐在官も近年増えていますので、
はい、
海外での活躍もさらに期待されると思います。
自衛隊でもまさにグローバルな仕事が増えてきているんですね。
今では海外での活躍を目指して入隊される人もいますね。うん、
ちょっと自衛隊のイメージが変わりました。引き続き説明お願いいたします。
では最後の内容になります。
はい、
第4部は防衛力を構成する中心的な要素などと題して、はい、訓練演習の内容とか人的基盤をはじめとする基盤の強化、
はい、
研究技術開発などに関すること、うん、また地域社会や環境に対する取り組みなど、はい、重要な要素についてそれぞれ説明しています。うん、ここで2つ紹介します。
はい、
1つ目は訓練演習に関する諸施策についてですが、
はい、
自衛隊は年間を通じてさまざまな訓練をいろいろな地域で、うん、複数の国と実施していますが、その狙いを抑止力と対処力の強化、
はい、
そして同盟国及び友好国とのパートナーシップの強化として詳しく説明しています。2つ目が人的基盤の強化のところでは、
はい、
自衛隊隊員は防衛力の中核とする位置づけから、自衛官や事務官、 技官の人たちの募集や、自衛隊員としての教育、
はい、
また生活環境改善、
はい、
さらには退職後の活躍など隊員の声とともに紹介しています。
防衛省自衛隊の組織内の仕組みってなかなか知らないところも多いので参考になるかもしれませんね。
そうですね。最後のところは重要なことだけど、
はい、
側面的で知られていない面もあるので、
はい、
興味のある方には面白いところもあるかもしれません。
神崎防衛補佐官、ありがとうございました。今回はこの2回に分けて防衛白書について詳しくお話を伺いました。1回目は防衛白書の秘話というか魅力や作成上での工夫を交えて白書の要点を、2回目はその内容を詳しく聞かせていただきました。最後に神崎防衛補佐官の方から何かありますか？
はい、先ほど説明させていただいた通り、
はい、
ロシアによるウクライナ侵略や、
はい、
中国による、
はい、
力による一方的な現状変更と、
はい、
ロシアとの共同訓練、さらに北朝鮮による弾道ミサイル発射などの注視すべき国際情勢の中、
はい、
今年の末に防衛に関わる3つの文書が策定予定といった環境だからこそ、
はい、
安全保障に関して考える良い機会だと思います。
そうですね。
そして今回お話した防衛白書についての話がその一助になれば幸いです。防衛白書に関しては、
はい、
防衛省のホームページから検索できますし、一般の書店やネット通販でも購入することができます。うん、ちなみに通販でのお値段は、
はい、
1397円となっています。
まあ、今知りたい情報が盛りだくさんでお安いですね。この放送をお聞きのリスナーの皆さんもぜひ一度手に取ってご覧いただけたらなと思います。そしてこの放送で教えていただいた内容を参考に、今後は関心を持ってニュースや報道を見ていただきたいと思います。神崎補佐官、前回と今回の放送を通じてとても貴重なお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それでは最後に海上自衛隊の歌姫三宅ゆかりさんの歌声を聞きながらお別れしたいと思います。曲は高千穂です。今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。防衛問答緊急でござる。この番組は近畿中部防衛局の協力によりお届けいたしました。今回は神崎防衛補佐官による防衛白書の説明でした。
苔むして静けさの 聞かせて森よ。懐かしい花。